Okay, so it's third Sunday, so I'm going to preach in English first. 今日はですね、第3日曜日ですので、最初に英語で、メッセージの方をさせていただきたいと思います。So, as I said, now we are in the fourth, week of Advent, and it is also our Christmas service today. And we have been looking into the walls that divide us, and also we are looking into the grace and power of Christ that breaks down those walls.The first wall was the wall of death that separates us not only physically, but also from all hope. But Jesus tore down this wall by dying on the cross and rising from the dead. The second wall was the wall of anger, and that triggered the first death in this world. But Jesus tookA wrath of God and our anger and hatred on the cross so that we can be forgiven and forgive each other. And the third wall was the wall of fear which lay behind the anger. But Jesus came to us to let us know that He came to give us a spirit not to be a slave but to be a children of God.And in today's final installment, I would like to focus on the root cause that is common to all three of these walls, which is the wall of ignorance. The reason why many people are afraid of death is probably because they don't know or cannot be sure what lies ahead.I also believe much of our anger and fear are often due in part to our ignorance of God's will and plan behind it. When Joseph found out that his wife Mary was pregnant without his knowledge, he first tried to make her leave in secret.And it was because he didn't know about God's plan, the truth about what had happened to Mary. In fact, when he learned the truth through the angel of the Lord who appeared to him in a dream, he canceled his original plan. He changed his mind and followed the word of the angel and took Mary as his wife.So what held Joseph and Mary together when they were almost separated? And what tore down the wall that almost divided them was the knowledge of the Lord's will and His plan revealed by the angel of the Lord. And also their faith in it and their decision to follow God's will. We often makewrong and selfish assumptions about people and God. And these false perceptions and assumptions can become walls that divide us. In the parable of the talent, the last servant who hid the money from his master in the ground made the following excuse when his master returns. I just want to read from Matthew chapter 8, verse 24 to 25. Matthew chapter 25, 24 and 25. And scripture says, The man who had received one talent also approached and said, Master, I know you. You are a harsh man, reaping where you haven't sown and gathering where you haven't scattered seed. So I was afraid.And went off and hid your talent in the ground. See, you have what is yours. This servant said, I know you. I know you, Master, you're a harsh man. I know you. But actually, he didn't know him. It is clear from the master's words for the other, or reaction for the other two servants that their master is not a harsh man.Reaps from where he has not sown or gathers from where he has not scattered. In fact, this master entrusted his property to his servants. The other two servants knew the master's will and his character correctly, so they were able to boldly utilize the property entrusted to them without fear or failure. However, the third servant, the last servant, was unable to make use of what was entrusted to him, all because of his wrong and selfish assumption about his master, the ignorance about his master. We have read the Genesis chapter was two or three couple weeks ago. So why did Adam and Eve hide from God when they sinned? Why did they blame others for their sin? Why couldn't they stand before the Lord and honestly confess their sin and repent at that time? It was because they feared God based on their wrong assumption. However, God kept calling them despite the fact that they sinned against him. And I'm sure it was not to condemn them, but to save them. But they were too ignorant of God's intentions, and their ignorance became a wall that eventually separated them from God. Christmas is a time to remember and celebrate the fact that Jesus Christ, the Son of God, came to us as a man. Christ, who existing in the form of God, did not consider equality with God as something to be exploited. Instead, he emptied himself by assuming the form of a servant, taking on the likeness of humanity. Philippians chapter 2, verse 6 to 7. And it was to die that Jesus became human, to die on the cross, to redeem us. Jesus took the form of a human being so that he can die on the cross to pay our debts. But there is another important purpose and meaning, and that is to reveal how much God loves us and what his will and plans are for us really in the future, so that we can come to know our Father in heaven in the light of truth. And by this, Jesus tore down the wall of ignorance and freed us from wrong assumptions which have been causing us to hide from God. In John chapter 14, verse 7 to 9, Jesus said as follows, "If you know me, you will also know my Father. From now on, you do know him and have seen him." "Lord," said Philip, show us the Father, and that's enough for us." Jesus said to him, "Have I been among you all this time, and you do not know me, Philip? The one who has seen me has seen the Father. How can you say, 'Show us the Father'?" And if you take a close look at Romans chapter 8, verse 38-39, which is our theme, Christmas theme, and also the memory verse of the year, it says, "Nor any other created thing will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord." It said, the love of God that is in Christ Jesus our Lord. So, through his words and deeds, Jesus made known to us the full extent of the Father's love for us. and His amazing grace and wonderful plan for us in the future, so that we can all come to know our God Emmanuel, which means God is with us. The wall that had been dividing us from God has now all been torn down by the grace of our Lord Jesus Christ, and God is no longer on the other side of the wall, but now He is with us. And this is why we call Him Emmanuel today. See, the virgin will become pregnant and give birth to a son, and they will name Him Emmanuel, which is translated, God is with us. So may God bless this Christmas and fulfill these words in all who hear the gospel of the Lord Jesus Christ this Christmas. それでは日本語でね、今から、簡単にまた訳したいと思いますけれども、アドベントの第4週を私たちは迎えました。これまでですね、私たち今年は、私たちをこの分断する、壁について、これまで3つの壁を見てきました。そしてその壁を打ち破るですね、キリストの力、恵みについて見てきました。一つ目の壁、皆さん覚えてますかね。一つ目は、私たちを物理的にだけではなくて、もういろいろなこの希望から引き離す、私たちに絶望を与える、死という壁について見ました。でもイエス様は十字架の死と、そして何よりもその死を打ち破って蘇られるということを通して、この死というね、絶望の壁を打ち壊してくださいました。二つ目の壁は、それはこの死をですね、私たちのこの世界に最初に直接もたらすきっかけとなった、怒りという壁、あるいは憎しみというこの壁について見ましたね。イエス様はあの十字架の上で、私たちの持っているあらゆる怒りや憎しみだけではなくて、神様のこの私たちの罪に対する聖なる怒り、この怒りを全部あの十字架でその身に引き受けてくださった。私たちをこの罪から救おうとしてくださった、救ってくださった、この壁を打ち壊してくださったわけですね。で、先週第3番目の壁はこの怒りというものの背後にある恐れという壁について取り上げさせていただきました。私たちがこう怒るときってね、その背後にこう恐れがあることが多いと思うんですけれども、でもイエス様はあの十字架の死と復活を通して、私たちを裁くためではなくて、私たちを神の子としてくださるために来てくださったということを明かしてくださって、私たちを恐れから解放してくださった、この恐れという壁を打ち壊してくださいました。で、最終回の今日はですね、これまで取り上げてきたこの3つの壁全部に共通する、さらにですね、この根本的な問題というか原因について取り上げたいと思うんですね。で、その4つ目の壁の名前は何かというと、今日取り上げるのはですね、無知という壁ですね。無知、知らないこと、無知という壁ですね。で、この死というものに対して多くの人が不安や恐れを抱いたりですね、あるいは絶望したりするのは、多分その先に一体何があるのかわからない、確かめることができないからじゃないかなと思うんですね。まあ、私たちクリスチャンでイエス様を通して聖書を通して分かりますから違うかもしれませんけれども、でもそうじゃなかったら死んだ後どうなるか分からない、いろんな人が想像していろんなことを言いますけれども、確かめようがない、だから怖い、分からない、不安になるわけですよね。また私たちが心に抱く怒りとか恐れといったものの多くも、その背後にある神様の御心、神様のお気持ち、神様のご計画を知らないということに、この私たちが怒りや恐れを抱いてしまう原因の一端があるのではないかなと思うんです。で、今日の聖書箇所に目を留めますと、この自分の知らないところで妻が身ごもっているということを知ったヨセフは、はじめ彼女を内密にさらせようとしました。彼女と別れようとしたわけですね。まさに、分断の壁ですよね。別れようとしたわけです。それは彼が神様のご計画について、つまりマリアの身に起こった本当のことについて、真実について知らなかったからですよね。だからヨセフはマリアが身ごもった時に、あ、 マリアは自分の知らないところで自分以外の人とそういうことになったんだなって彼は、この想像してですね、あ、これはもう別れようってことになったわけですね。それは神様の計画の中で起こっていることだって彼は知らなかったわけです。まあそれが証拠にこの夢に現れた主の使いを通してことの真相を知った彼はこの最初のその計画を取りやめてですね、そしてその御使いの御言葉に従って妻マリアを迎え入れたわけですよね。もう少しで別れてしまうところだったヨセフとマリアをこの時つなぎ止めたもの、そしてもう少しで彼らをこの分断してしまうところだったその壁をですね取り除いたものは何であったか。それは主の御心とそのご計画に対する正しい知識、それとそれを信じてその主の御心に従う決断をした彼らの信仰でした。私たちは人に対してまた神様に対してもこの勝手な思い込みをしてしまっているということが少なくないと思うんですね。そしてその間違った思い込み認識が時として私たちを分断する壁になってしまっていることがあるのではないでしょうか。タラントのこの例え話の中で主人からこの預かったお金をですね地中の中に隠しておいたしもべがですねその理由について、言い訳をする場面が聖書に出てくるんですね。マタイの25章24節25節のところですが、こんな風に記されています。ところが1タラントを預かっていた者も来ていった。ご主人様、あなたはまかないところから刈り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。私は怖くなり出て行って、あなたの1タラントを地の中に隠しておきました。さあどうぞ、これがあなたのものです。このしもべはですね、私はあなたがひどい方だってよく知ってた、分かってましたってここで言うわけですよね。でもそれは違いますね。実は反対に全く主人のことをこのしもべは分かっていなかった、知らなかった。このしもべの主人の人柄に対するこの認識が間違っているということは、まあ、今日の今読んだ箇所には出てきませんでしたから、その少し前に出てくる、彼以外のこの2人のしもべに対する主人のこのねぎらいのね言葉を読めば明らかですよね。彼らの主人は決してまかないところから刈り取ったり散らさないところから集めたりするようなひどい主人ではありませんでした。実際この主人は自分の財産をしもべたちに信頼して預けて出かけていっていますよね。何も預けないのに何で儲けないななんていう主人ではなかった。自分の財産を預けていったわけです。他の2人はこの主人の人柄を正しく知っていたので、主人がどういう方かを正しく知っていたので失敗を恐れることなく大胆にこの委ねられた財産を活用することができました。しかしこの3人目のしもべは主人に対する自分勝手な思い込みから主人に対するこの無知からですね委ねられたものを生かすことができませんでした。アダムとエバは罪を犯したときになぜ神様から身をあの時隠したんでしょうか。なぜ自分の犯した罪を人のせいにしてしまったんでしょうか。なぜあの時神様が呼んだ時に正直に自分の犯した過ちを告白して悔い改めることができなかったんでしょうか。それは彼らが間違った認識に基づいて神様を恐れていたからです。しかし神様は罪を犯し身を隠した彼らをそれでも呼び続けてくださいました。どこにいるんだ。でそれはきっと彼らを裁くためではなくて救うためだったのではないでしょうか。でもそんな神様のお気持ちに対して彼らはあまりにも無知でした。そしてその無知が壁となってしまった。そして彼らを神様から引き離してしまいました。クリスマスは御子イエス・キリストが人となって私たちのところに来てくださったことを覚えて祝う時です。 キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えない。ご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになってくださいました。それは私たちの罪の身代わりとなって十字架で死ぬためでした。でもそこにはもう一つ重要な目的と意味があったと思うんです。イエス様がわざわざ人間になった、人となったことには十字架で身代わりとなって死ぬということの以外にもう一つ大切な目的があった。それはこの御子イエス・キリストを通して私たちの間に人として住まわってくださったこの御子イエス・キリストを通して私たちが神様を正しく知るためだったんじゃないんでしょうか。神様という方が本当はどんなお方で、私たちに対してどんな思いを持って、また将来どんなご計画を私たちのために立ててくださっているのか、その神様の御心を正しく知ること、それが御子イエス・キリストが神の御姿を捨て人となって私たちの間に住まわってくださったもう一つの大切な理由だったのではないでしょうか。ヨハネ14章7節から9節の中でイエス様は次のように語っています。ヨハネの14章7節から9節です。あなた方はもし私を知っていたなら父をも知っていたはずです。しかし今あなた方は父を知っており、またすでに父を見たのです。ピリポはイエスに言った。主よ、私たちに父を見せてください。そうすれば満足します。イエスは彼に言われた。ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのにあなたは私を知らなかったのですか。私を見た者は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいと言うのですか。イエス様はここでピリポに、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに言いますよね。イエス様がこの地上に来て一緒にいてくださったことの意味、それはイエス様を通して私たちが父なる神様を本当に正しく知るため、神様を知るためだったんですよね。また今年の、クリスマスのこのテーマでもあり、私たちの年間聖句でもあるローマ人への手紙の8章38、39節、特に後半の39節のところですね、そこにこんなふうに記されています。その他どんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできない。私たちの主キリストイエスにある神の愛って記されています。神様の愛はこの私たちの主イエスキリストを通して明らかにされた、キリストを通して私たちは正しく知るようになったということですね。イエス様はその御言葉と御業を通して父なる神様の私たちに対するご愛と、その計り知れない恵みと、そして素晴らしいこのご計画を余すところなく知らせてくださいました。それは私たちがこのイエス・キリストを通してインマヌエル、すなわち私たちと共におられる本当の神様を知るようになるためです。隔ての壁はこの主イエス・キリストの恵みによって今やすべて打ち壊されました。神様はもはや壁の向こう側ではなくて私たちと共におられる、私たちと共にいてくださいます。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと神は私たちと共におられるという意味である。この御言葉がですね、このクリスマス主イエス・キリストのこの福音を聞くすべての人のうちに成就しますように、最後に心を合わせて感謝の心を持ってお祈りしたいと思います。お祈りとします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。この方はインマヌエルと呼ばれる、神は私たちと共におられる。イエス様、あなたはその肉において 敵意を廃棄し、あらゆる壁を打ち壊し、私たちを再び神と出会うものとしてくださいました。今やあなたは壁の向こう側ではなく、遠くではなく、私たちと共にいてくださる神となってくださいました。主よ、どうぞこのクリスマス、あなたがそのために来てくださったことを一人でも多くの方が知り、また信じ、あなたと共に歩む人生を喜ぶことができますように、どうぞ助け導いてください。あなたの栄光が全ての人のうちにあって、このことを通して豊かに表されますように、感謝してイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。